クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いて結構ここまで喋っちゃいましたが、イーストアジアカップ、東アジアカップについていきたいと思います。大会の概要としては、日本、香港、中国、韓国の間で行われるシリーズです。今回は、韓国が参加できなかったため、3カ国での開催となりました。女子は、おととし海津か、去年、杭州と連続だった気がしますが、男子は2020年に予定されていたものがコロナでキャンセルになったので、最後が2018年の香港かな。はい、だったと思います。かなり久々の、男子は東アジアカップとなりました。というとこですね。出場チームがもともと流動的だったような記憶があるんですが、まあ、今回は香港代表が出てきたのがかなり刺激になったんじゃないでしょうか。基本的には、チャイニーズ香港ドラゴンズが出場してくる印象だったので、その辺どうだったでしょうか。
はい、やっぱりその香港ドラゴンズじゃなくて、香港チャイナが参加したことによって、すごい刺激にもなりましたし、チームとしてもやっぱり合計で3試合行ったんですけど、やっぱ日本のクリケットをやっぱり見せつけるいい機会にもなったので、結構チームとしてのテンションもすごい高かったものがあります。で、昨年行われたアジア競技大会で負けた相手でもあるので、で、確か、香港チャイナのランキングがすごい、パパニューギニアとも近かった。はい。ので、そのチームと試合できるっていうことは、本当に、ACC の大会以上に、やっぱり、また違うモチベーションがありましたね。
うん、そうですよね。その、実際これがチャイン、ドラゴンズとか、はい、韓国と中国だけだったら、正直、まあ、言い方悪いですけど、日本から取ると、今の日本代表からすると役不足な感じなので、まあ、それが、香港が出てくることによって、日本にとってどんだけ有意義かっていう感じが、かなり、上がってくると思います。
はい。
はい。グランドは全試合ミッションロードでの開催だったと思うのですが、まあ、グランドのピッチや、コンディション、どんな感じだったかお話しいただけますでしょうか。
まず、アウトフィードに関しては、少し、デコボコしてるような感じだったのも、実は、その、アウトフィードの芝生が、SICG の芝生よりではなく、どっちかというと、なんていうんですかね、葉っぱが結構生い茂ってる部分があったりするようなグラウンドだったので、少しアウトフィールダーはやりづらさあったのかなっていうのはあります。あとは、グラウンドの形的にすごい縦が狭かったっていうのがあったので、もう30ヤードから本当に10メートルぐらいの距離だったので、そこもまあ作戦として、やっぱり頭に入れながらプレイしないといけないなっていうのはありました。逆にターフピッチに関しましては、二つを使い分けてたんですけど、タイのピッチがすごい硬くて、速いピッチだったので、より感じやすかったんですけど、香港は少し柔らかくて、どっちかというと、大きなターン、スピンだと大きなターンがあったりとか、あまり、なんですかね、硬くないので、あんまり跳ねてこない。っていう印象でしたね。何かピッチにすごい傷がついてるとかは全然なくて。ピッチ自体はすごい綺麗だったんですけど、少し柔らかかったっていうのが自分の印象ですね。
そうですね。まあ私の香港のミッションロードの印象もそんな感じですね。はい、特に、その、ダメージがあるわけじゃないけど、柔らかくて、みたいな。
そうですね。本当にその通りです。
日本っぽい気候というか、まあ、やっぱり高温多湿なとこなので、 そういう印象かなっていう感じですが、まあ、っていうことで、タイもそうなんじゃねえかと思ってたっていうのが、さっきの話につながります。
ああ、なるほど。
うん。
そうですね。
というところです。
はい。
はい。チームとして、まず若干の入れ替わりがありましたよね。ピユシュクンバレ選手とシーライ・パトモア選手が抜けて、シディーク選手と、サーゲート選手がインと、なりました。まあ、これは、宮内選手に聞くことかどうかはわからないですが、チームビルディングの一環としての変更だったんでしょうか？それとも、個人的な事情等での、入れ替わりだったのでしょうか？
基本的にはその個人的な事情で、仕事や学校の都合で、出場できなかった選手もいるのではないかと思っております。うん
うん、なるほど。まあ、特にこれはチーム内で共有されていたわけではなくてって感じですかね。
そうですね、はい。
うんうん、なるほどです。先ほどの、タイでのチャレンジャーカップとは、はい、対照的に、4日で5試合というかなりハードスケジュールでしたが、いかがだったでしょうか？
そうですね。やっぱり自分個人的にもすごいハードだったなっていう印象です。
うん
うん、もう毎日試合があって、うん、ある日は、1日2試合っていうのもあったので、タイから、タイの大会から出続けている選手も何名かいて、
うん、
その選手たちの、やっぱり、彼はしっかりやっぱ見えていましたね。普段そういう疲れとかを出さない選手がしっかり疲れているなっていう、旗から見て思うのを見てると、やっぱり相当疲労は溜まっているのかなと思っていました。
なるほど。特にこういう長期的な、試合になると、はい、やっぱりボーラー陣、ファーストボーラー陣の疲労がやっぱり結構目に見えちゃうんで、どうでしたか、は
い、やっぱり疲れが絶、まあ、その、個人的に選手に、大丈夫疲れてるって聞くと、うん、いやもう全然大丈夫だってみんな言うんですけど、うん、絶対に疲れてました、うん、明らかに。
そっか、宮内選手としては、やっぱりそのキーパーとして受けてる分だけ余計わかる？
そうですね。やっぱり、あんまり、多分今の本当に、日本代表の若い子たちがペーサーをやってると思うんですけど、
うん、
その子たちでやっぱりよく話すんですけど、話してる分にはやっぱり普通に話してるんですけど、どうしてもその、ちゃんと見てると、あ、やっぱりちょっと疲れてるんだろうなっていうのがありました。
なるほど。
なんですけど、やっぱりトレーナーの大川さんが、
うん。
と、グラウンドだけじゃなくて、ホテルでもしっかりケアをしてくれてたので、
うん、うん。
そこまでその、まあ、もちろん疲れはあると思うんですけど、最低限というか、もう最大のリカバリーができた中での試合では望めてたと思います。
なるほど。
うん、
うん。まあ、特に、オールラウンダーは本当に大変そうだなと、自分は思ってました。
なるほどです。ありがとうございます。T20i 世界記録樹立など、大きなトピックがありましたが、チームとして良かった点、また、改善が必要な点があれば教えていただけますでしょうか？
はい。もうその世界記録樹立っていうのは本当に、まあ、チームの記録なので、
うん、
ジャパンのプレイヤーが、そういう記録を樹立したっていうのは本当に誇らしいことです。
うん。
うん。
で、まあやっぱり良かった点としては、もう ACC の大会同様になってしまうんですけど、
うん。
香港チャイナっていう日本より、ランキングの高い強豪と3試合も同じ相手とできたっていうのは本当に大きいですし、
うん。
2名の選手が、入ったことによって、またちょっとチームの色も変わりました。
うん。うん。
まあ、5試合して、まあ、2勝3敗と、まあ、負け越してしまったんですけど、
うん、
やっぱり3敗した相手、香港、うん、チャイナ、に、やっぱり、本当に、まあ、もちろん、3敗した中にももちろん収穫はあって、
うん、
自分たちのパフォーマンスを、ベストパフォーマンスをぶつけれれば、やっぱり戦えるっていうのは再認識できましたし、
うん、
でもやっぱりそこで、やっぱ勝ちきれなかったっていうのが、まあ、もちろん3試合あって、チャンスがある試合も本当に、毎試合チャンスがあったので、勝てるチャンスがあったので、
うん、うん。
やっぱりそこで勝ちきれなかったっていうのは、やっぱり日本の、やっぱり課題というか、これからどんどんどんどん直していかないといけない部分だと思います。うん、やっぱりバッティングだけ良かった、守備だけ良かっただけだと、やっぱり勝てない相手なので、
うん、うん。
チームとしてももちろんなんですけど、 やっぱり個人的チーム、みんながやっぱり一人一人がやっぱベストパフォーマンスを、やっぱり出せるかが、その、やっぱり勝ち切れるか勝ち切れないかっていう、その、やっぱり勝負の、なってくると思うので、
うん。
その、一人一人がそれなりのベストパフォーマンスを出せたら、やっぱりもちろんチームとしても、いいパフォーマンスを出せたっていうことになるので、
うん。
やっぱり、強豪相手に、まあ、この2大会で一勝もできなかったっていうのは、やっぱり日本の、
うん、
これからの改善点かなとは思います。
なるほど。ちょっとさっきの、チャレンジャーカップとの話の対比というか、みたいな感じになっちゃうんですけど、はい、PNG の方が格上でしたと、シンガポールとかサウジとかよりは。
はい。
香港と PNG 比べるとどっちですか？
って言われると難しいですけど、なんか、
その、
自分の、
多分、はい、相性とか、その、
あ、そうですね。
今回見た感じとか、まあ、
はい、
香港がどこまでベストチームだったかどうかとか、ちょっと別として、
はいはい、
うん、日本として、その、どっちの方がチャンスがあるなって感じました？
チャンスがあるな、
どっちだなっつって。
って思ったのは、自分は香港の方があるのかなと、正直思いましたね。香港はどっちかというと、PNG に比べるとテクニックより、ちょっとパワー系というか、なイメージだったので、結構役割分担というか、チーム内での、本当に、バッツマンとボーラーの、結構、本当にバッツマンはめちゃくちゃ打ちますし、でもボーラーになってくるとそこまで、なんか、まあ、打つ人ももちろんいるんですけど、
うんうん、
まだ戦えるというか、
うん、
っていうのがあったので、そこにうまいこと、
うん、
自分たちのパフォーマンスと勝負できれば、香港チャイナは正直、
うん、
チャンス全然あるなと思ってて、
うん、
逆に、パプアニューギニアはやっぱりその、ちょっと先ほども触れたんですけど、穴がないというか、
うん、
結構、本当にキャプテンぐらいですかね、バッティングにすごい専念してるのって。
うん、
他のプレイヤーは結構守備も、まあ、ボーリングもバッティングも結構ハイレベルなものができるなっていうのが自分もあるので。
うんうんうん。
一番大きかったのは守備はやっぱり PNG の方が結構スピーディーなイメージは、はい、ありました。
あ、そうだよね。身体能力の高さがね。
そうですね。ちょっとパプアニューギニアはあるなっていう、うん、はい。
フィールディングとかボーリングを見てると特に思うよね。
そうですね。体の使い方を力任せじゃないなって。っていうのはやっぱり PNG に感じた部分ですし、
うん、
やっぱりあれぐらいのランキングのチームの、逆に言えば香港、チャイナのパワーはやっぱりすごいものがありましたし、
うんうん
はい、なんかやっぱり全然チームによって色は全然違うのかなと思います。
うんうん、ありがとうございます。
はい、
個人としての結果や感想みたいなところに行きたいと思います。この大会で宮内選手のハイライトは何だったでしょうか？
そうですね、試合に出場した、まあ、選手はちょっと、まあ、ちょっとこれもちょっと、なんていうんですかね。どっちかというと面白い話というか、になっちゃうんですけど。
うん。
キーパーを自分が、ACC の大会では一切してなくて、
うん、
逆に、香港に行ってからキーパーをほとんどすることに、ちょっとチームの事情的になったんですけど。
うん、
はい。
うんうんうん、
その、ACC の大会の期間中は、自分はずっと守備を、
うん、
練習でしていて、
うん、
で、香港に行ってからキーパーのトレーニングをするようになったので、うん、何か大きな違いがあるのかなと思ったんですけど、自分は意外となくて、
うん
まあ、そこはなんか、なんですかね、チームのその事情に合わせて、チームに貢献できるだったら、フィーリング、キーパーっていう、その分けれたっていうのは、自分の中では、うんまあ、結構正直フィールディングの方は不安があるので、
うん、
ちょっと、自信がないので、あれだったんですけど、まあ、そこ、
うん、
まあ、そこまで大きな、ミスというかはなく、
うんうん、
一定して、その、守備とキーピングで、チームに貢献できたのは、いい部分だったかなと思います。
なるほどです。うん。そうね。まあ、宮内選手、普通に守備も上手いと思うけどね、アウトフィールド。
いや、ちょっと自分は、自信が、あんまりないです
。なるほどです。あと、ちょっとパッと考えると、誰にグラブをつけさせるかっていう議論は、 その今のメンバーでこのまま続けていくとなると常に考えなきゃいけないトピックだとは思っていて、
はい。
それで、まあ宮内選手はアウトフィールドができるっていうのは、まあ逆に言うと、なんだろう、グラブをつけれなくなってしまうリスクもあると思うけど、うん、その試合に出れたり、バッティングチャンスを残す、そのいいポイントなんじゃないかなっていう、まあ勝手に思っております。
そうですね。結構自分もそれは感じている部分があって。
うん、
はい。他の ACC、そうですね、うん。ACC の最後の大会でやっぱり結果を残したこともあって、
うん、
香港に行ってからも、その同じ打順というか、上野の打順で使わせてもらってたので、
うんうんうんうん、
なんか結構形というか、自分がチームに貢献できる形っていうのも、個人的には結構見えてきたものがあるので、
うんうんうん、
まあ、それを考えながら今後の練習に活かしていければなと思ってます。
うんうん、はい。では、逆に一番悔しかったことは何でしょうか？
やっぱ、香港、チャイナに、相手に3試合して1勝もすることができなかったっていうのが、自分は悔しかったんですね。
うん、
届きそうで届かないっていう実力差だったので、
うんうん、
それが、本当に、内容的にも2試合目が一番多分惜しかった。なのかなって自分は思うんですけど、
うん、
確か148点で抑えて、150点ターゲットっていう形だったんですけど、
うん、
やっぱそのターゲットだったらやっぱ日本のパフォーマンスをもう 80% ぐらい出せれば、
うん、
絶対ターゲットとして追いつける点数だったので、
うん、
そこをやっぱり勝ちきれなかったっていうのが、やっぱり自分が一番悔しいですし、
うん、
まあ日本がここからもっと強くなるためにはもちろんそういう強豪国と、やっぱり試合をしていかないといけないので、うん、今はちょっと負けて終わりになって、なってはないと思うんですけど、
うん、
やっぱり、まあ、今、日本に、海外にプレイしている人も多いので、
うん、
そういう意思の共有とかもやっぱりなかなか難しいんですけど、負けて終わりではなくて、やっぱり次に行かせれるような、必要があるのかなと思いました。
うん。ありがとうございます。まあ、じゃあちょっとクリケットの話はこの辺で、この大会でのオフフィールドのハイライトありますでしょうか？
この、まあ、ACC の大会からあった、まあ、ものなんですけど、
うん。
なんか、まあ、オフフィールド、インフィールド、まあ、あんまり関係なく、まあ、基本的にはオフフィールドなんですけど、うん、オフフィールドで、まあ、ちょっと小さなやらかしをした人とか、大きなやらかしをした人が、
うん、
カラフルなアフロを頭につけるっていう、っていう、ちょっとした、まあ、罰ゲームっていうんですかね。
うん、
その、次の誰かがやらかすまでその人がつけ続けるっていうのが、あって、まあ、それはなんかチームの、まあ、アクティビティというか、
うん、
あまりピリピリしてる社内ではなく、どちらかというとリラックスしてる雰囲気を作ることができたので、
うんうんうん、
まあそれは自分的には結構楽しかったというか、
うんうん、
のありますね。うん、あとは、一番最年少のヒンズが、
うん
うん、大の抹茶好きで、ハーゲンダッツの抹茶が大好きで、
うん、
で、そのハーゲンダッツの抹茶は、なんかオーストラリアに売ってないらしいんですよ。
ああ、なるほど。
で、タイとかアジアの方だと売ってるみたいで。
うん、うん、うん。
ご飯を食べた後の帰り道に、7軒ぐらい、セブンイレブンを連れ回されたっていうのが。結局なかったんですけど、どこにも。
抹茶探すために
抹茶探すために、7軒ぐらいセブンイレブンを回って。で、そのヒンズと、まあ、仲いい理由っていうのが、
うん、
ヒンズの実家が大阪なんですけど、
ああ、そうなんだ。
その、よく言ってる、多分、母方の実家になるんですかね。
うん。
が、自分の実家から車で5分ぐらいの位置にあって。
へぇ、
近い。最寄り駅が一緒で。
うんうんうん。
だからそういうのもあって、すごい、ちょっと仲がいいんですけど。
うんうんうんうん。
それで、ちょっと、はい、はい、7軒ぐらい、ちょっとセブンイレブンを連れ回されたっていうのが、ちょっと、オフフィールのハイライト。
ハイライト。
はい。
はい。ありがとうございます。まあ、ちょっとこの辺で大会の話は置いておいて、まあ、宮内さんの、まあ、なんかパーソナルじゃないですけど、みたいなところに迫っていけたらなと思っております。 大会は置いといてと言っときながら、この2大会を経て宮内選手自身はどのような成長をしたと思いますか？
はい。もう本当に、これまでのクリケットを始めてからの、まあ約10年、うん、もう基本的には、まあ一度留学したことはあったんですけど、
うん、
その留学はまあ4ヶ月ぐらいだったので、まあほとんど、まあ日本でクリケットをしている中で、うん、もちろん、まあ、環境の違いも、もちろん海外に比べるともちろんありますし、うん、けど日本の環境もここ数年本当に良くなっていて、
うん、
そのコーチの派遣であったりとか、環境がすごい整っている中で、うん、まあ自分が、まあ日本でクリケットを始めて、今も続けている選手の中で、やっぱり最初に50点を取れたっていうのは、まあ目に見える結果を出せれたっていうのは、自分の中でやっぱ成長できたなっていうのはあります。これまで、ここまで大きな結果を残せたかっていうと、そんなことなくて、
うん、
目に見える結果で誰もがわかる、成長した部分を見せれることができたのは、正直ちょっと嬉しいっていうのもあります。
なるほどです。
はい。
その、今まで成長してきたことは感じてたけど、それが結果に出たっていうところに、
うん。そうですね、はい。
うん。大きく感じるってことですね。うん、
はい。
はい。まあ、旗から見ていると、はい、宮内選手は、円熟期というか、まあ、プレイヤーのピークに近づいていると思って、はい、ように見えるのですが、今後のキャリアについて展望がありましたら教えてください。
はい、展望というか結構まあ目標っていう形になってしまうんですけど、
うんうん、
やっぱりここまで日本が強くなってきて、もう本当にまあ目標としてチームの目標としてやっぱりワールドカップ出場っていうのが大きなものもありますし、次のロスオリンピックでのやっぱりオリンピック本戦の出場っていうのもやっぱり明確な今、目標っていうのがチームとしてあるので、
うん、
ここに向けて、まずは、その先のことはちょっと正直あんまり考えてなくて、
うん、
もう自分も、オリンピックの時には30歳になるので、
うん、
そこがやっぱり一つ区切りというか、大きな目標であって、自分が今、本当に力を入れて、やることだと思ってるので、
うん、
あんまりそのより先のことは正直あんまり考えてないんですけど、まずはそこに向けて、もう本当に全力で、やっていくしかないなっていうイメージ、うんうんうん、イメージというか、はい、考えてますね。
なるほどです。ありがとうございます。まあ、それより先を考えてないって言っていただいたところ大変申し訳ないんですけど、
はい、
失礼だったら申し訳ございません。プレイヤーとして、もし、プレイヤーとしてキャリアが終わった時、
はい、
終わった後のことを何か考えてたりしますか？どうクリケットと関わっていくとか、はい、うん、あれば教えてください。
今、日本代表の現状として、やっぱり海外から派遣したコーチが日本代表のチームに付き添うことがすごい多くなってきていて、
うんうん、
もちろんそのコーチたちは、クリケットの技術もありますし、しっかり知識もある、すごい素晴らしいコーチだと思うんですけど、やっぱり自分がそのクリケットにキャリーが終わった後携われるっていうのは、そのやっぱコーチとかの部分になってくると思うので、
うんうん、
日本代表としてプレーし続けた人が、やっぱり日本代表のコーチをやるっていう、その循環ができるのは、自分を目指せる、自分がキャリア終わった後に目指せる部分だと思ってるので、
うんうん、
今の本当に世代別、U19、U23 の子たちがすごいやっぱり実力もあって、
うん、
はい、日本のために戦ってくれてる子がすごい多いので、
うん、
まあ、そういう子たちのサポートというか、まあ、日本、もちろんその海外のプレイヤーもいるんですけど、日本のプレイヤーにも、やっぱそういう、うん、なんていうんですかね。まあ、機会というか、
うん、
日本を背負うってこういうことなんだよっていうことを教えていけたらいいなと思ってるので、うん、もしまあキャリアが終わった後ももちろんそういう部分で、クリケットには携わっていけたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。それでは、これから日本代表を目指していくような若手プレイヤーに、コメントがあればいただきますでしょうか。まあ、特に、バッツマンとして、バッターとして、日本代表を目指すにあたって、どんな練習方法や、どんな質で、どんな頻度でやっていくのがいいとか、あれば教えてください。
もう簡単に言うと本当に練習したら練習した分だけクリケットは 上手くなると思うので、
うん
まあ、それが別にその、まあ、学生とか、今の東京の学生だとやっぱり、クリケット専用のグラウンドがない中で練習してると思うんですけど、それをマイナスに捉えるんじゃなくて、もうできることをどんどん探していくことが大事だと思ってて、本当に自分は、まあ、練習量だったら、今の代表、負けてないと思ってるんだよ、誰にも。
うんうん。
やっぱり、練習の量はやっぱり本当に自分は裏切らないと思ってるので、
うんうん。
本当にもう、いや、上手くならなくて困ってるっていう人がいるんだったら、まあ、練習してくださいと。
うん、なるほど。
練習すれば上手くなる。
練習の頻度や、
はい、
量的にはどれぐらいですか？
あ、今ですか？
はい。
今だと、平日の週、火水木で3日間。
あ、
やってます、ね。
すごい。
はい。で、
何時間くらいのセッションでやってるの？
はい、まあ、基本的に、まあ、その1回の練習に10人とか集まるのはほとんどないので、うんうんまあ、基本的にネッツでやって、うんうん、暖かくなってきたら、外でフィールディングをするような形なんですけど、だいたい2時間ぐらいですかね。
うーん、
で、今は佐野に住んでる、プレイヤーがすごい多くなってきたので、
うん、
多かったらやっぱりその、もちろん投げ打ちもしますし、
うんうんうん、
はい、その分やっぱり練習時間も長くはなるんですけど、だいたい2時間ぐらいは、はい、練習はしてますね。
週6時間。
ぐらいですかね。はい、
うんうん。
で、まあ、自分がと、今、アシスタントコーチの D の、
うん、
と、パーソナルのトレーニングを、月に、1時間ぐらいやるんですけど、
うんうん、
やっぱり D のと話してて、自分もちょっと考えが変わった部分があって、ここ最近で。
うんうん、
それは、やっぱり、考えてクリケットをするっていう、ことが結構大事だなって自分は思ってて、
うんうんうんうん、
結構、まあ、ある程度、クリケットという形になってきたら、ただボールを打つだけだったら、やっぱりもう一つ上に行けないのもあると思うので、
うんうん
まあ、自分が、それこそシチュエーションを考えたりとか、この練習は何のための練習なんだろうって、やっぱり何のために練習してるんだって、どのシチュエーションのために、どのボールを打つために練習してるんだっていうのは本当に自分は大事だなと思ってて、
うんうん、
多分今自分がやってることを言語化できないプレイヤーは、やっぱり、厳しいことになっちゃうかもしれないですけど、
うん、
やっぱり、日本で活躍をしたいのであれば、やっぱり、まだちょっと一つ、足りてないのかなっていうのがあるので、
うん、
今の日本の国内リーグのレベルも多分、すごい上がってきてると思うので、
うん、
ただ単に、ボールを打ってるだけだと、自分は正直あんまり結果がついてこないと思ってるので、
うん
うん、
これもやっぱ D のとよく話すんですけど、やっぱり頭を使わないと、やっぱりクリケットは、まあ、うまくならないことはないんですけど、
うん。
まあ、活躍したいので、やっぱ頭を使って、
うん。
やらないといけないっていうのは、やっぱり、リーノも言って、口うるさく自分に、はい、話してくれるので、
うん。
はい。なんていうんですかね。
逆にその頭使わないで、はい、結果残すには、本当に突き抜けたフィジカルとか、突き抜けた
そうですね。が、そうです。必要になってくると思います。
うん。
クリケットってすごい頭を使うスポーツだと自分は思っているので、そうですね。
その、さっきしゅんさんが言った、頭を使わないんであれば、ずば抜けたフィジカルを持ってるやつが、まあなんだろう、活躍できるかもしれないけど、もっと上のカテゴリーに行ったら、その、突き抜けたフィジカルの中に頭使うやつが出てくるから。
そうですね。
そう。結局、いつまで経っても頭使うことは求められるというか。うん。
うん、
むしろそこで、なんだろう、ローカルクラブで、その王様やってるようじゃ、って感じはしますね。私としては。
ね、はい、うんうん。やっぱり代表を目指すのであれば、もちろん代表のレベルも上がってきているので。
うん。うん
まあ、日本、で、やっぱり活躍できないと、世界でやっぱ活躍できないと自分は思ってるので。
うんうん。
まあ、そこも、まあ自分は自分にプレッシャーを与えながら今プレイはしてるんですけど。
うんうん。
はい。そうですね。やっぱりいろいろちょっと考えて、クリケットは本当になんか何を考えればいいか分かんなかったら、もう、周りの上手い人にどういうことを考えて練習してますかとか、こういう時は何を考えてますかっていうのを、やっぱり聞くと答えてくれる選手がほとんどなので、うんそういう自分から、もう、ただ単に腕を回してボールをいっぱい投げるとか、バットを使っていっぱい振るとかではなくて、一回、 そういう上手い人の話を聞くっていうのは自分はすごく大事だなと思います。
うん。なるほどです。勉強になります。はい。ちょっと前の質問とは逆に、クリケット初心者やクリケット未経験者にクリケットの魅力を伝えるようなコメントをいただけますでしょうか。
はい。自分はもう高校からクリケットを始めていて、
うん。
どっちかというと、もう、体格ももちろん大きくない方なんですけど、ク、うん、リケットはそういう部分においてはあまり関係ないと自分は思っていて、
うん、
体格があまり大きくない人でも活躍できるっていうのがクリケットですし、
うん、
自分が一番いつも魅力を伝える時に話すのがやっぱ海外の文化に触れれるっていうのが、
うん、
自分はすごい楽しいなって思ってて、
うんうん、
やっぱりこれまでずっと自分も野球やっていて本当に日本の、まあ、スポーツの伝統っていうのをずっと見ていたので、クリケットって本当に別物じゃないですか。
うんうん、
それを本当に体感できるっていうのは、そのクリケットをやめた後にも自分は役立つと思ってるので、クリケットってこんな面白いスポーツが世界にはあるんだっていう知る機会にもなりますし、
うん、
そうですね。自分はそういうところで結構クリケットの魅力を日々感じているので、
うん、
もし今、まあ大学生とか、が、日本だと大学生から始める人が多いと思うんですけど。
うん。
なんか何か迷ってるのであれば、一回クリケットっていうものを、まあプレイというか、まあ体験していただいたら、周りの人ももちろんいい人ばっかりなので、
うん。
いろいろ、本当に人生経験においてもいいスポーツだと自分は、はい、思ってます。実際人生を変えられた、変えていただいた、
うん。
スポーツなので、うん、はい。
うん。なるほどです。ありがとうございます。
はい。
じゃあちょっと一個追加します。宮内選手がクリケットをやっていく中、うん、やっている中で、サポートしてくださっている方はたくさんいると思います。はい、その方々に向けても、コメントをお願いできますでしょうか。
はい。自分がまあ社会人になってから、こんだけクリケットをのびのびやれているのは、今、所属している緑市役所。
うん。
があるんですけど、
うん、
宮内市役所のバックアップがすごい正直裏でっていうかまあ見えない部分であって、
うん、
今まで自分は栃木で会社員を2年やってたんですけど、最初の方はやっぱクリケット日本代表、まあどんなスポーツにおいてもやっぱ日本代表はやっぱ誇らしいものだっていう形で、会社の人もやっぱり送り出してくれてはいたんですけど、
うん、
やっぱりそのもちろん2年目になってくると、まあもちろん仕事がその会社に入ったらメインは仕事なので、
うん。
仕事でもやることが増えていって、けど、まあ、試合、大会とかがあったらちょっとすいません、この期間休みますっていうのがあると、やっぱりその穴ができるわけじゃないですか。
うん、
やっぱその穴を埋めるのは、そのやっぱり、まだ僕も2年目とかだったので、下がいない時だったので、やっぱり上の上席の方が埋めてくださってるっていう、まあ多分、上席の方々はやっぱりそう、なんとも思ってないって言ったらあれですけど、まあいいよいいよって感じで言ってくださるんですけど、
うん、
逆に自分の方がすごい罪悪感というか、すげえ申し訳ない気持ちもあって、
うん、
あったんですけど、役所はどちらかというと本当に市全体が後押ししてくれている形があって、
うん、
市の方からも、今年と今、そうですね、去年度の時に、
うん、
まあ、大会に今、アジア大会とパプアニューギニア、うんの大会に参加した功績が認められて、うん、役所内での市長表彰っていうのを、
うん、
まあ社長賞みたいなものをいただきましたし、
うん、おーすごいね。
はい、うん、緑市全体の中でも、スポーツ特別栄誉賞っていうのを市からいただいたりもして、
うん、
なんか本当に応援してくれてるんだなっていうのは感じますし、
うんうん
う
ん
う
ん、
こういうメディアの出演も実は結構増えていて、
うん、
地元の新聞とかも、まあ、農業とクリケットの二刀流っていう、このワードで結構取材してくださってもいるので、
うん。
なんか取材受ける機会ってそうそうやっぱりない機会だったので、
うん。
こんだけやっぱり、まあ、ちょっとわかんないですけど、見たいって思ってくれてる人がいるのかなっていうのを思うと、やっぱり、頑張らないとなって、その分もちろん頑張らないといけないっていうのもありますし、
うん。
そういう記事を見て、まあ、本当にあって、実際にあった話だと、郵便局の窓口の方が、 クリケット日本代表の方ですよねっていうことで声かけてもらったりとか、はい、新聞で見ましたっていうこともあるので、やっぱりそれは自分個人だと絶対できないものであって、
うん、
人のそのバックアップというか、
うん、
その大会期間中も有給ではなくて職務免除という形で、行かせていただいているので、本当にありがたいっていうか、本当にもう、なんていうんですかね、本当に行ってらっしゃいっていう、本当にその言葉が自分はやっぱり励みになっているというか、
うん、
クリケットに集中できている部分でもあるので、
うん、
本当に今の緑市役所には本当に感謝してますし、
うん、
まあ、自分も逆に言えば、もうクリケットでもやっぱり今はその農業振興という形で、うん、今農業やっぱり高齢化が進んでいて使われない畑とかが増えてるので、自分はそういうのをどんどん活用していこうっていうのがメインの活動なんですけど、
うんうん、
それ以外の逆に言えばクリケットの普及活動とか、
うん、
も、まあ、積極的にやっていきたいなって思ってるので、そういう部分でもやっぱり、緑市に貢献したいと思ってるので、
うん、
本当に今の緑市には本当に感謝しかないですね。
なるほどです。ありがとうございます。
はい。
何かコメントとして付け足すこととあれば。
そうですね。今はもう本当に、オリンピックの追加種目にもなって、日本のクリケットの注目度、うん、まあ、最近の本当にタイムリーな話だと大谷翔平が、
うん、
クリケットのバットを使用して練習しているっていう部分もあって、
うん、
すごいクリケットっていうワードが日本の中に知れ渡る、
うん、
今すごい波に乗ってる状態だと思うので、
うん、
もう本当に自分がクリケットを始めた時からの環境からだと想像できないぐらい今の環境が素晴らしいもので練習させてもらってるのもあるので、
うん、
それを今の大学生とかにも知ってもらって、
うん、
本当に日本代表を目指せる環境自体はあるんだと、日本にあるんだというのをもっともっといろんな人に知ってもらって、うんうん、一人でも多く日本代表を目指す日本に住んでいるプレイヤーが増えればいいなと思ってるので、
うんうん、
みんな佐野に来て練習をしましょう。
うんうんうん、なるほどね。ありがとうございます。はい、宮内選手、本日は貴重なお時間いただきまして、誠にありがとうございました。今後も宮内選手のご活躍を応援させていただきます。また時間がよろしければ、うん、遊びに来て、そのバッティングの話とか、キーピングの話とか、うん、を、我々に教えていただければなと思っておる次第でございます。重ねてになりますが、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。